ドクツナミの身軽な暮らしラジオ。この番組は副業ができるスキルシェアアプリを運営する私が、働き方だけでなく暮らしや子育てについてももっと身軽に心地よく暮らせる人を増やしたいという思いで毎日配信しています。こんにちは、6月2日金曜日です。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、ちょっと初めての金曜日のライブということで、始めてみました。皆さん、こんにちは。集まってくださってありがとうございます。パティさん、お米さん、てんてんさん、エイミーさん、うたすきさん。いやー、めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ちかさんもこんにちは。はい、なんか続々と集まっていただいてとっても嬉しいです。お昼の時間なんですけれども、皆さんお昼ご飯食べましたかね。私はですね、ちょっと告知でも言ったんですけれども、1時から3時までっていうか、めちゃくちゃ長い会議がこの後あるんですけど、もう準備そっちのけで今楽しんでおります。今日はですね、フライング花金ということで、ちょっとね、花金っぽい感じで、ちょっと早いんですけれども、ライブでお届けしたいなって思っています。で、一応タイトルとしては、子育ての公開タイムとどう向き合うっていうものにしているんですけれども、なんかね、ざっくばらんに子育て関係とかでお話をしていきたいななんて思っております。はい。あ、てんてんさん、お昼これからなんですね。あ、横なママさんも、あきらさんも、こんにちは。ありがとうございます。はい。続々と集まっていただいてるんですけれども、そう、早速ね、ちょっとお話をしていきたいな、と思います。なんか初めてのライブなので、初めてではないか、ではないんですけど、こうやって一人語りってあんまりまだ慣れてないので、すいません、ちょっとね、勝手が悪かったら申し訳ないなって思うんですけれども、ですね、そう、この、タイトルというか、今日の話題提供をするきっかけになったのが、そう、子供のね、爪髪の件なんですよね。そう、これ、私通常の放送でもちょっとお話をしちゃったんですけれども、こう今もうちょっとで5歳の長女が爪を噛むね、癖がありまして、それでね、こう結構登園前に強く言っちゃった日があるんですよね。もういい加減にしなさいみたいな感じで、もう恐ろしい感じの形相で多分言ってたと思うんですけど、そう、なんかそれで送った後に、まあこんなはずではみたいな感じでね、公開タイム、まあいつものごとくやってくる公開タイムが来たよっていうお話を、させてもらいました。で、まあ私結構、まあ放送の中でもお話ししていたと思うんですけど、結構ですね、こう、あんまりこう、なんですかね、お世話っていう意味での子供、子育て、がそこまで得意な方ではないというか、もともと子供とどうやって付き合えばいいかわからないみたいな感じの人間なので、こう、子供と向き合うにあたって結構いろいろ悩むんですよね。で、悩む時にいつも参考にしているのが本であったりとか、こういう音声配信で発信されているボイシーであったりとか、まあ、有名なところだとね、モンテッソーリの秋江先生とかの放送をよく聞いていたりするんですけれども、そう、読んでいたりとか聞いていたりとか、インプットはたくさんあるのにもかかわらず、実際ね、こう自分の、生活になった時になかなかね、うまく立ち振る舞えないなっていうところがあるんですよね。けいこさんもこんにちは。ありがとうございます。でね、まあ、今日は、まあ、そんな感じで、まあ、私はいろいろ悩みがあるんですけれども、よろしければですね、もし今話せるよっていう方がいたらですね、この私のちょっとお話に付き合ってもらいたいなって思っているので、よろしければ手を挙げていただけると、とっても嬉しいなと思います。ああ、もうこういう感じなんだ。なるほど。コラボ招待。そういう感じなんですね。なるほど、なるほど。ありがとうございます。で、ゆこなママさん、私も秋江先生聞いています。分かっていてもできないんですよね。そうなんですよ。ね、でも秋江先生は結構本当にこう、 私たち親側がどういうふうに立ち振る舞えばいいかっていう割と具体的なところまでお話をしていただいてるので、すごい分かりやすいなと思っていつも、できないとは思いつつ頑張って聞いてます。頑張ってというか聞かせていただいているパーソナリティさんの一つなんですよね。あー、ニーナさんこんにちは。念願のリアタイ参加です。いつも楽しく聞かせてもらってますということで、とっても嬉しいです。ありがとうございます。じゃあ早速なんですけれども、ちょっとコラボ招待をさせていただこうかなと思っています。で、一応30分という、お時間なので、今ですね2名の方に手を挙げていただいていますので、10分ずつぐらいあのお時間もしいただけたらなと思います。じゃあまずですね、歌好きさん、あ、歌好きさん、
はーい、
あ、こんにちは。
こんにちは。
嬉しい。
嬉しい。私も嬉しいです。
それでお話できるなんてすごいですね、これ。
ね、これすごいですよね。
すごい興奮する。いや、なんか本当にお話できるんだと思って、ごめんなさい、なんかちょっと浮かれた声で。
いやいやいやいや、なんか、あの、私も楽しみにしてたんですよ。このライブを。
ありがとうございます。そしてね、なんか私のこのね、ツイッターをもとに、発信をしていただいて、すごい嬉しかったです、はい。とても参考になりました。ありがとうございます。
いやいや、あの、なんだろう、専門家とかじゃないので、こうね、配信しようかも悩んだんですけど、そう、でもね、こう経験から、まあ、こうだよなって思うことがあったので、そうお話ししたんですけど、いや、なんかお話のね、話題を提供してくださった感じで、ありがとうございました、逆に。あ、
とんでもないです。なんかあの、本当、歌月さんのご経験の話っていうのもすごいこう、腹落ちして、内容がすごい濃かったなって思います。こう隠れてやってたんですよねっていうのが、ああ、まあそうだよなって思って、なんかもうそこからあまり言わなくなりました。
あ、でも私も言っちゃってるんですけどね、今息子に
あの放送でも言ってましたよね。なんか、唇でしたっけ
の皮、そうなんです、上唇の皮を剥いちゃうんですよ。
ねえ、なんかそれもちょっと心配ですよね。痛くないのかなみたいなね。
そうなんですよね。そう、でも子供の頃に、あのカーテンに隠れて爪とか噛んでたんですよ、なんか親の前でやったら絶対言われちゃうと思って。
なるほどね。そう、もうそういう年齢に差し掛かってきてるので、うちの娘は5歳なのでね。だからきっとそういうなんか知恵もね働いて、きっと意味がないというかね、あの、なんだろうなって思いつつ、やっぱりこう言ってしまうっていう、何なんでしょうね。なんかこの知識を、まあ、持っては持つほど、頭では分かってるけど行動に移せないみたいなことが、私は結構子育てしてる中であるんですよね。
ありますよ、あります。
あります。なんか歌好きさんすごく上手にやられている、ほら、あの、そういう、いやいや、あの、幼稚園の先生でしたっけ。
あ、はい、一応
なんか幼稚園教諭の、あの、お仕事とかもされてたとお聞きしていたような気がしていて、なんかそういうのもあるとか、はい、塾とかでもね、子供と会いますし、うまいんだろうなって思ってました。
あの、でも幼稚園教諭も本当に私は2年しかやってないんですよ。またね、自分の放送で話そうとも思ってるんですけど、やってないですし、だからそれに関しては正直今自信がないんですよ。
ああ、なるほど。
もうだし、あの、本当に多分これ皆さん、あのね、保育士とか幼稚園の方、幼稚園の先生の方思ってると思うんですけど、はい、やっぱり子育てと幼稚園とかで、こう子供と接するのとでは、本当に全く違うので。
ああ、なるほど。
本当に違います。
我が子となると、やっぱりこう感情移入みたいなしちゃうところって多いですか？
そうですね。あと感情移入もしてしまいますし、なんか、こう、切っても切り離せない存在なので、本当に朝から、場合によって夜までずっと一緒じゃないですか。
そうですよね。
そうすると、こう、時間で終わりがないから、そう、なんか、そういうのもありますかね。終わりがないので、どこまで、こう、 付き合ってあげたらいいんだろうとか、やっぱね、そういうの
を、ね、まあ、行くには。確かに。なんかまあ、先生だと、一応、なんて言うんですかね、こう、終了時間みたいな、なんかここまで見てればいいみたいな、うん、そういうのもありますし、そうそうそう、やっぱりこう、切り離せる部分が、ね、ありそうですよね。
うん、まあ、あとは、他の先生にすぐ相談ができたりとか、なんか困ったことがあっても。
うんうんうん、
やっぱ育児も前に相談すればいいけれども、うん、基本的に見てるのはなんか自分だから、自分が何とかしなきゃみたいな、
うんうんうん、
ね、気持ちになっちゃう。
なるほど、そうなんですね。え、歌好きさんは、こう、息子さんに、なんだろう、怒鳴るというか、はい、結構もう叱るというよりも、結構感情ぶつけちゃうこととかってないです？
いや、ありますよ。昨日の夜、ぶつけましたよ。う
ん、あ、本当ですか？やっぱある、あるの？
もう全然寝ないから、夜。
うんうんうん、
もう全然寝なくて、8時ぐらいから昨日は寝かしつけを始めてたんですけど、
はい、
なんか絵本とかを次々と持ってきて、
うんうんうん、
そう、全然止まらなくて、結局その後遊び始めてってことで、
あ、
で夜10時ぐらいまで結局起きてて。
わぁ、2時間も付き合ってたんですね。
そうなんです。それで髪の毛とかを最近引っ張ってくるので、こう、うん、私が寝たふりとかすると。
うん、あー、ね、ありますよね、
うん。そうなんで、髪の毛とか引っ張られたりすると、やっぱりちょっとカチンと来ちゃって、
ね、うんうんうん、
いい加減にするのに、みたいな。
そうなんですね。なんかもう本当に、私、まあ、結構その、皆さんもご紹介されている、叱る依存が止まらないっていう本を読んだんですよ。確かに、
はいはい、
されましたか？
読んでないです。
え、そうですか。誰の放送だったかな？あ、ですね、虫育児会社員のカオさんがご紹介をされていて、ボイシーで。で、叱る依存が止まらないっていう、結構衝撃的なタイトルなんですけど、その本をですね、読んだんですよ。まあ、はい、結局、その、叱ると私たちってこう、快楽物質が出て、もう依存症みたいになっちゃうそうなんですね。はい、で、なんかこう、叱ると、ちょっと一瞬は子供が、こう、やむ、それをやめるじゃないですか。うん、なんかそれで、なんかこう、快感というか、はいはい、ある種の、そう、興奮状態みたいにこちらがなっちゃって、それが止まらなくなっちゃうらしいんですね。でも、結局、その、受けてる子供としては、なんだろう、こう、ちょっと怖いからやめるとか、なんかそういう感じで意味がないって、うん、結局意味がないと、叱っても怒っても怒鳴っても意味がないらしいんですよね。そう、
こう
読んでもうそうだよなって思っているんですけど、うん、そう、なんかこう怒ってしまう自分がです。
すごい、なんか皆さんもコメントでなんか爪の爪亀のこといろいろ
言ってくださってます ね。ちょっとコメントを拾うと、うん、ちかさんが、我が家の娘も昔から爪亀の癖がありますって、小5だけど治っていません。なるほど、待つしかないのかなってことですね。
なんか私放送で小3か小4ぐらいとか言ったん、うん、までって言ったんですけど、
うんうん、
いやでも思い出してみたら中学前まで多分爪噛んでましたね。
あ、そうですか。
頻度は減ってましたけど、
うん、
やっぱ中学ぐらいになった時にいろいろ部活とかなんか自分の打ち込みたいことがこう出てきて、うんうん、そうすると噛まなくなったっていうのもあるかなって思いました。
あ、そうなんですね。あ、てんてんさんも小学校高学校 小学校低学年までやっていた記憶があります。あ、そうなんだ、うん、あ、みなみさんも参加してくださってる、ありがとうございます。あ、うん、そうなんですね。で、親にはあまり指摘されなかった気がします。あ、やっぱり指摘されなかったんですね。で、まあ、いつの間にかやめていたと。なるほど。あ、サッチーさん、はじめまして、子育てに日々葛藤しているので、聞かせていただきます。あ、ありがとうございます。で、パティさん、とあるボイシーで、爪かみの癖は結構多いと聞きました。あ、そうなんですね。やっぱ多いんだ。なんか私自身あんまり記憶がなくて爪を噛むっていう。結構多いんですね。はいはい、で、ちかさん。爪かみを見て、やめさせたくなる気持ちの裏には、これはストレスのせい、イコール育て方の問題なのかなと思ってしまう。あ、そうなんですよ。これ私のせいなのかなって思っちゃうんですよね。これをやってるのは。
そうそうそう、なんかね、こうよく子供お子さんでチックとか言われるの知ってます？う
ん
う
ん
う
ん、ああ、なんか聞いたことあります。
なんかこう、まばたきをすごい頻繁にしたりとかって、うんうんうん、そういう風までなってくると、だから爪かみもチックの一部なのかな、ね、一種なんですかね。
やっぱりこうストレスを何かしらあれなのかな、どうなんだろう。
ただ癖になっちゃってる子もいると思いますし、
うんうんうん、
まあやっぱきっかけは何か、うん、ストレスって可能性もあるのかなって。
あるのかな、うん、ニーナさんが、少しずれちゃいますが、うちの息子は指しゃぶり1歳頃までしていて、どうしてもやめさせたくて、指たこっていう絵本で強制終了させたことがあります。へぇー。絵本でね。
うんうん。
うん、絵本でトラウマになっちゃった。あ、怖めの内容なんだ。なるほど。そう、なんかね、こういう恐怖心を煽るみたいなのも私やっちゃうんですよね。うん、なんかこれ、やめないと鬼来るよ、みたいな。
なんかあのね、お化け来るよみたいなね、感じで。
やっぱダメなんだよなーって思いつつ、
なんか恐怖心っていうと、まあ本当に昨日もそうだったんですけど、息子寝ないんですけど、うん、
はいはい、
あの、私と一緒に寝たいっていうのが強くって気持ちが。
は
なので、例えば主人、
うんうんうん、
あの、お父さん来るよみたいな、おと感じで言うと、
もうお父さん、
ね、やっぱりなんか、ママと寝るねみたいなことを言うんですけど、うん、なんかそういうのって良くないよなって思いながら、
そう、
私もなんかね、やってるかも。
そうなんですね。この駆け引きをね、しちゃうんですよね。うん、あ、パティさん。発音トレーナー、マヤさんがもともと言っていて、で、カオさんが紹介した本なんですね。叱る依存が止まらない。あ、なるほど、さすが。経緯までご存知。あ、ぐーたら母さん、こんにちは。ありがとうございます。5年生まで爪や指先の皮をむしっていました。あ、次男くん。あ、そうなんですね。やっぱりあるんですね。なんかこの、なんて言うんでしょうか。なんか自傷行為みたいな感じに思っちゃって、私は。なんか自分傷つけちゃってるんじゃないかな、うんうんうん、みたいな。
うんうん。わかります。
そう。不安になりますよね、こちらとしては。そう。あ、しましまさんもこんにちは。
こんにちは。ありが
とうございます。ぐーたら母さん、ストレスもあると思います。うんうん、そうですよね。
そうだよね。そう、私も放送でも言ったんですけど、やっぱり、うんうんうん、まあ、何が原因なのかっていうのを、うんうん、こう、様子を見るっていう方に、親は目を向けたりとか、まあ、ちょっと気持ちをそらせるみたいなのがいいのかなって。
そうですよね。まあ、あとは、その、歌月さんご自身の経験みたいに、だんだん自分で分かってくるの、まず、その、恥ずかしいかな、みたいな。
そうなんで、結構周りが、小学校多分3、4年生ぐらいって、だんだん周り、他の子も周りが見えてくるから、結構、言ってくるんですよね、なんか、その、なんで爪触ってんのとか。
なるほどね。
そう、なんで口に入れてんのとか、言われたことがあって、そういえばと思って。そう、でもそっから意識したかもしれないですね。
なるほど。ゆこなママさん、長女が鼻や目元をヒクヒクさせるのが気になっています。鼻炎のせいで癖になってるのかな、チックなのかな、なんて。いやー、これ気になりますね。鼻もね。
目元をヒクヒク。
ね、あんまり聞いたことがないけど、どんな感じなんだろう。ちかさん、暇な時にやってるというのもありますよね。そう、何かに夢中になってる時は確かにやってないんですよね。なんかうちの娘が多いのは、こうテレビをぼーっと見てる時とか、なんか眠い時とか、そうそう、そうなんですよね。あ、パティさん、そろそろ次のゲストの方に
も。ちょうど今気になってたんですよね。
ありがとうございます。そうですね。ありがとうございます。あの、タイムキーパーまでしてくださって。ありがとうございます。じゃあ、あの、たすきさんまたぜひおしゃべりしましょう。ありがとうございました。
いやいや、ありがとうございます。
はい。こう終了して。で、次の方、あ、あきらさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。ありがとうございます。
こんにちは。はじめまして。
お
願いします。
よろしくお願いします。いや、もうパティさんのこの、なんだろう、回しがすごい。もういてくださってすごい心強い。
すごいですね。
多分パティさんいろんな方のコラボ配信とか生放送を聞かれてるからこそのこのお声掛けなんだろうなって、
はい、あやっぱりプロは違いますね。
あきなさんはどうですか、はい、子育て。
はい、私はですね、長男が今30歳で、はい、次女が今20歳で、もう子育ての方はもう終わったんですけれども。
あ、そんなに大きな方がいらっしゃったんです
か、はい、はい、そうなんですよ。
なるほど。
はい、昔のもう話になっちゃうんですけどね。はい。
なんかもう大先輩。大先輩
ですね。あ、いえ。
もう、
はい。はい。
なんならお父さん。
そうですね。皆さん、そうですね。なんか、これ今ね、子育て中で奮闘してらっしゃる方がね、すごく多いので、はい、それで、あれですよね、何かね、私の経験とかで役に立つことがあればなと思って、いろいろ皆さんと絡ませていただいてるような感じなんですけど、本当にありがとうございます。
何かこう何ですかね、アキラさんはまあ男性の方ですけれども、
はい、
子育て結構積極的に参加された方ですか？
はい、私はですね、教育とかですね、そっちの方はほぼあれですね、奥様の方にお嫁さんですね、任せっきりでですね、ひたすら結構働いてることが多かったなっていうのが、ほぼ、そんな感じなんですよね。なので、子供にとっては、あれだったのかな、結構遊び相手っていう感じで、まあ、教育者としては、うちのね、お嫁さんの方が主導権握って、うん、やってってくださったかなっていう、そういう感じですね。
ああ、そうなんですね。
はい。
なんかお子さんお二人いる中で、まあなんか、
はい、
まあ主に奥さんということなんですけど、奥さんがこう子育てに悩まれてたりとか、そういう話とかって聞かれていたりされました？
はい。やっぱりですね、中学、高校ぐらいですね、その頃になって、うん、ってくるとやっぱり進路とか、
あ、そっちの方なんですね。
そっちの方なんですよね。
じゃあ、はい、今私が言ってたようなこの爪かみとか、まあ、いわゆる幼児期、まあ、寝ないとか食べないとかあんまりなかった感じですかね。
あ、そうですね。下の子はね、うん、結構全然そういうものがなくて、上の子は、うん、その男の子はすごく体が弱かったので、
あ、そうなんですね。
はい、結構なんて言うんですかね、この、発熱をしたり、爪かみとかはなかったんですけど、うん、アパートに住んでる時に、窓の額縁とかを結構噛んじゃってて。それで、もう、市営住宅その友達に住んでて、窓が、なんて言うんですか、ネズミにかじられたみたいな感じになっちゃって。そういうことがありましたね。はい。額
縁を噛む。
そうなんです。叱ってもやっちゃうんですよね、それって。はい。
なんか、あれですね、はい、ちょっと、ペットじゃないですけど、なんかこう。
そうです。何が原因なのかなっていうのはちょっとわからなかったんですけれども、はい。そういうことはありましたね。
そうなんですね。
はい。
まあ、アキラさんは、じゃあメインはもう、基本的にはまあお仕事に専念されていて、子育てを基本的に奥さんに、はい、こう任されてるっていうような。
ほぼ、はい、任せてた感じですね。
なるほど。今日のまあテーマが一応後悔っていうところなんですけど、そういう点で、こう、アキラさん的に何かこう、あ、これやっとけばよかったなとか、こうしたらよかったなとか、振り返ってあることあります？
はい、私はですね、後悔っていうか、あ、そうですね。やっぱりね、もっと、やっぱり真剣に取り組んでなかったなっていうのが、私の本音ですね。うん、今考えてみると。やっぱり、皆さんのお話を聞いていて、すごく、真剣に取り組んでらっしゃるのがわかるんですよ。それで、はい、私自身、ちょっと蚊帳の外にいたのかなって、やっぱり真剣に取り組んでなかったんだなっていうのが改めて、皆さんとですね、こういう、スタイフなんかで、お話しさせていただいてて、すごく感じたなっていうのが一番ですね。うん、ですので、やっぱり、はい、自分が本当に参加してなかったって、
うんうん、
後悔が、あります。
ああ、そうなんですね。
これ
だけに対してとかですよね。
はい、そうですね。やべえだけだったかなっていう。うん、はい。それの後悔は結構ありますね。
るほど。でもなんかあれですか、こうお子さんとの関係性とかってそれに
何
ですかね、
はい、
こう参加もう少ししてたらよかったのにって思う中で、うん、関係性はどうですか、はい、今の関係性
は。今はすごくね、うん、良好です。
あ、そうなんですね。
はい、はい、それでそうですね、みんな成人してるので今あのうちで帰って結構あのみんなで食卓を囲みながらお酒飲んだりとかっていうのも
素敵
あるので、はい、でいろいろなことをあのね話してっていう、はい、そういうのがあるので、はい、私は、はい、いい関係築けてるかなと思ってます。
ね、じゃあきっとあれですね、なんて言うんですかね、きっとお子さんはそのまあ、うん、もちろんその参加、まあ、育児、まあ、自分の育児にこうお父さんはそこまでなんだろう参加してなかったという過去があったとしても、多分いろんな、はい、多分お父さんの姿を見てその、
はい、
お父さんって素敵だなってこう尊敬できる部分がたくさんあったからこその今のいい関係が築けてるんだろうなって思いました。
ありがとうございます。
多分そうじゃなかったらね、あのなかなかそう、はい、良好な関係にはねならないでしょうし、
はい、
なんていうんですかね、参加率イコール、はい、うん、良好な関係で、はい、その相関関係にはならないんだなってすごい今思いました。
はい、それでそうですね、うん、皆さんにちょっとね、聞きたいのが一つあったんですけれども、私がですね、うん、あの男の子は結構育てるのにはまあ何て言うんですかね、この自信というかがあったんですけど、女の子の育て方が正直男親から見るっていうとちょっと謎というか、どういうふうに育てていいのかっていうのがね、うん、ちょっとわからないんですよね。
ああ。
はい。それは多分世の男性多分みんな思ってらっしゃるんじゃないのかなっていう。
ああ、それはあるかもしれないですね。はい、やっぱり異性ですもんね。何が好きで、どういうことに喜ぶかとかね。
難しかったですよ、そこのところは。
ああ。確かに、そうかもしれない。うちはまあ女の子二人なんですけど、確かに、そういう面では確かにね、はい、こう、関わり方がわからない部分もあるのかなってちょっと今思いました。
はい、多分そうだと思いますね。私もね、本当に皆さんの父親のそのなんていうんですか、ね、うん、付き合ってらっしゃるその父親像っていうのをもう垣間見ながらこう、うんうん、なんていうんですか、その当時勉強してでも手探り状態でもでも分かんなかったかなっていう、本当にそこら辺が未知数だったんですよね。
そうですよね。しかもなんだろう、はい、多分アキラさんが実際に本当に子育てに向き合っていた頃っていうのは、今みたいに情報もそこまでなかったと思うん
ですよ。なかったですね。
こういうふうに、はい、つながったりとか。
はい、ないですね。
そうですよね。はい、なんだ、ちょっとコメントを拾いますと、てんてんさんが子供とおしゃべりしながらお酒飲むの憧れですって。
ありがとうございます。
本当にそれいいですよね。私もそれがもうこれからの楽しみですね。
ね、これからそうなりますからね、楽しみに待っててください。
ちかさんが、お父さんの存在感きっと終わりだったんだろうなと思いますよって、まあ本当そうですよね。はい、で、南さんが、あきらさん子育ての後悔っていつ頃感じましたかって。
あ、子育ての後悔はですね、ですね、やっぱり18ぐらいになって進路がもうほぼ決まったぐらいからですね、そのやっぱり後悔なんですよね。もっとやっぱり結局何て言うんですかね、自分のそのやりたいことっていうのをちゃんとやるようにっていう指導っていうのは私できてなかったので。
あ、そうなんですね。
はい、そこの辺はすごく後悔してます。
あ、もっとなんだろう、こうアドバイスというか、
はい、そうです、
あちらさん自身のこう意見とか言えてたらよかったな、はい、みたいな感じですかね。はい
はい、感じですね。
なるほど、いやー興味深い。てんてんさんが、私は逆に男の子育てていて宇宙人だと思っています。しましまさんがてんてんさんに同感です。なるほど、やっぱり異性の子供って難しい部分もあるん
ですね。難しいですね。
そうかそうか。
はい、
確かにね、よく言いますよね、なんか男の子宇宙人って。すごいね、ママからの発言で、
はい、そうです
ね。でニーナさんが、てんてんさんわかります、新たな発見ばかりで違いを楽しんでいます。ゲーム感覚ですよねって、面白いですね。
はい、
この なんかそう考えるとすごいこう異性の子供を育てるのって、まあ、もちろん同性もそうなんですけど、はい、なんかさらに自分の視野が広がるっていうか、はい、なんか経験値上がりそうだなって思いました。
上がりますね。確実に上がると思います。
ね、そう思いました。で、ゆこなママさんが同性の方が自分の価値観を押し付けちゃうかも。確かにそうなんです
ね。わかります。わかります。
まさにそうだな。
はい、
うん、そう、自分と重ねがちなんですよね。で、恵子さんが、男の子の子は小さい彼氏ってよく聞きますよね。いや、本当そうですよね。いいとって感じでね、お出かけするときもいいですよね。ね、うたすけさん、姉妹で育った友達が男の子と遊んだことがないからどうやって接したらいいからわからないと言ってました。なるほど、ね、確かに私自身も姉妹だったんで、なんかもうちょっと話が尽きないんですけど、ちょっと30分めっちゃ早いですね。
はい。すみません。話しながらやっちゃって、すみません。
いやー、ありがとうございました。
ありがとうございました。いや、
本当に、またぜひ、来週もやりますので、お時間
へ。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さん、失礼します。
いやー、楽しかったー。本当に、時間あっという間で、なんか、初めてなんですけれど、なんかこんなに、お二人の方から手を挙げていただいて嬉しかったです。とりあえずね、まあ、まとめとしましては、今私が現時点でちょっと思ってるのは、まず怒ってもしょうがないっていうことを、まあ、肝に銘じる。そして、あとなんかね、パティさんが以前になんか後悔はしないって言ってたんですけど、なんかそのスタンスすごいいいなって思いました。うん、なんかやっぱり、まあ、そのダメな自分も認める。なんか私は母親として全く完璧じゃないと思っていて、なんかそれもなんかまるっと子供に伝えて、ダメだった時は、まあ、素直に謝るっていうことを、まあ、繰り返していきたいなっていうのもちょっと思ってます。で、あとはもうとりあえず、なるべく見守るっていうスタンスですね。指摘するんじゃなくて、まあ、見守るっていうところをとりあえず頭では心がけていきたいなって思いました。すいません、こんなまとめになりましたけれども、今日本当聞いてくださって、参加してくださってありがとうございました。こちらですね、アーカイブ残させていただこうと思いますので、またですね、来週も参加できるよっていう方はぜひぜひお集まりいただけるととっても嬉しいです。またね、ちょっとまた皆さんとお話、こうやってお話するの楽しいなって思ったので、ぜひぜひまた、よろしくお願いします。はい、では、それではまた皆さん、次回までありがとうございました。